神の御言葉はピリピ人への手紙3章3節です。聖書には礼拝という言葉を使いましたが、原文の意味は奉仕という言葉に近いです。一回聖書通りに読んで、もう一度は原文の意味で読みましょう。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。神の御霊によって奉仕をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。聖霊は感動をくださる。一回叫びましょう。このように叫ぶときは真理で知って告白してください。聖霊は感動をくださる。聖霊は感動をくださる。聖霊は感動をくださる。聖霊は感動をくださる方です。聖霊の感動なしには信仰生活をすることができません。神も決して聖霊を超えず、聖霊によって神の働きをなさいました。神は天でも聖霊によって働かれ、この地でも聖霊によって働かれます。父も聖霊によって働かれ、イエス・キリストも聖霊によって働かれます。このように聖霊によらずには神のことを一つも成し遂げることができません。それゆえ今日皆さんと私に聖霊を注いでくださったのは、私たちが聖霊によって神の働きを完全に行うようにさせるためです。私たちの信仰を完全にさせるために聖霊を使わしたのです。昔神がアダムを創造しました。アダムは罪のない人です。罪のない人、人間ですが、神が作られた非常物の中で、この地で作られたものの中で唯一に神と交わることができる霊的な存在として作られました。神と交わることができる霊的存在なので、神の戒めを受けることができる存在でしたが、その戒めを最後まで永遠に守れる力がアダムにはなかったのです。言い換えれば聖霊がないということです。ですから悪魔の誘惑に負けて倒れてしまいました。神に仕え、神と交わることができる身分があっという間に崩れてしまいました。また神はイスラエルを呼んで、イスラエルに神の戒めをくださいました。それが律法です。神の戒めを与えて、神を誠に使えるように戒めを与えましたが、すでに堕落してしまった肉体には神に使える力がありません。神が律法はくださいましたが、聖霊はくださらなかったからです。ガラテヤ人への手紙3章に、あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持て聞いたからですかと言いました。このように神の御言葉を受けなければ聖霊の助けがないので、神の御言葉を守れる力がないのです。ローマ人への手紙8章7節に、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのですと言いました。神はイスラエルに長い間律法を与えて、律法で彼らに幸いを与えようとしましたが、人間は誰も律法を完全に守ることができません。なぜなら律法には聖霊の助けがないからです。イエスが来られて十字架で私たちの罪を負って死なれることで、私たちの罪を贖いました。私たちは最初アダムのように罪のない人に戻りました。アダムは作られましたが、私たちは新しく生まれることでアダムのように罪のない人に戻ったのです。罪のないものになりました。それで神の御言葉を受けることができるようになりました。神の御言葉を受けたのが福音です。この福音には聖霊が働くので、私たちの弱さを助けてくれます。聖霊は助け主と言います。助け主という言葉は、第一弁護者という意味で、主を弁護するという意味です。第二は保護者という意味で、私たちを保護し、 神の御言葉を保護し保存するという意味です。第三は奉仕者という意味です。それゆえ聖霊は私たちを助けてくださる方です。ですから神の働きもなさって、イエス・キリストの働きもなさって、また私たちのことを直接助けてくださる奉仕する方です。私たちは聖霊によって私たちの弱さに助けを受けなければ、聖霊に私たちの弱さを預けて聖霊の助けを受けなければ、私たちは完全な信仰生活をすることができません。ミツカイがマリアに、聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います、神にとって不可能なことは一つもありませんと言いました。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います、神にとって不可能なことは一つもありません。私たちが必ず知るべきことはこの3つの事実。第1、アダムが神の御言葉を受けましたが、アダムのうちでその御言葉が現れる力がなかったということ。また第2、イスラエルに律法が与えられましたが、律法自体は人を生まれ変わらせる力がなかったということ。第3、キリスト人には御言葉が望むとき聖霊をくださったので、聖霊によって私たちが御言葉通りに働いて生きることができるという事実です。このように聖霊の助けが私たちにとってどれほど重要であるか、神の御言葉が私たちのうちに望むと、聖霊によってその御言葉に従順し、聖霊によって御言葉に感動を受け、すべて御言葉の働きが現れるのです。今日の信者たちは聖霊が目に見えないので、聖霊を観念的な存在と誤解しやすいです。しかし聖霊は私たちのために実質的に働き、私たちのうちで働かれる強力な力です。そのため聖霊によって体験をしなければなりません。また聖霊の働きがあっても神の御言葉がなければダメです。私たちの肉体の中には聖霊の働きと神の御言葉とが調和をなさなければなりません。ある人は聖霊を受けて喜びます。聖霊を受けた喜びを持っていますが、ある瞬間その喜びを失ってしまいます。どうしてでしょうか？聖霊が助けてくださるのに、聖霊に満たされているのに、それを維持できないのは、聖霊が神の御言葉なしには自分の力を表すことができないからです。聖霊は神の御言葉があるとき働きます。しかしこの人は聖霊に満たされてはいましたが、御言葉はいらない、私は聖霊自慢だから他のものはいらない、何と言おうとも構わない、聖霊自慢だから主よ主よ、こんな心を持っているから失ってしまうのです。ある人は御言葉は聞きますが、聖霊の働きを否認するので、その人のうちでその御言葉による何の変化も現れません。簡単に言えば、神の御言葉は種のようなものです。種をまくと芽が出て育ちます。しかし燃え残った灰の上にまかれた種は育つことができません。栄養分がないからです。聖霊の働きというのは土地を肥やすことです。肥えた土地に種をまくと芽が出て実を結びますが、燃え残った灰の上に種をまくと何も出てきません。このように神の御言葉には聖霊の働きが必要で、聖霊の働きには神の御言葉が必要です。神の御言葉と聖霊の働きが私たちのうちで調和をなさなければなりません。しかしいくら肥えた土地であっても種をまかないと、その土地は何の変化も現れません。聖霊に満たされていても神の御言葉がなければ何の働きも現れません。またいくら良い種をまいても土地が肥えていなければ芽生えることができません。それゆえ聖霊を受けなさいというのは、福音を受けた者に、神の御言葉を受けた者に聖霊の助けを受けなさいという意味です。ヨハネの福音書14章26節に、聖霊は私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと言いました。聖霊がその御言葉を表すということです。 それゆえ私たちは神の御言葉を受けると聖霊に満たされて、その御言葉が印を表すように、大きな働きを表すようにしなければなりません。しかしある人は神の御言葉を信じますが聖霊を断り、ある人は聖霊に満たされていますが神の御言葉を断ります。神の御言葉と聖霊の働き、それが調和をなさなければなりません。アダムは神の戒めを受けましたが、彼を助ける聖霊がなかったので、彼のうちに望んでいなかったので誘惑に負けました。またイスラエルに神の戒めが与えられましたが、聖霊が彼らのうちにおられなかったので、彼らは誠の変化も救いも得ることができませんでした。しかし今はイエスが私たちを記憶してくださり、私たちに福音と聖霊をくださいました。私たちのうちで御言葉と聖霊が調和をなさなければなりません。これがまさに私たちの体験です。本当に尊いことです。聖霊は私たちのうちに望まれて、私たちを保護してくださり、助けてくださり、私たちのために奉仕してくださる方です。弱い私たちを助けてくださいますと言いました。聖霊が奉仕する方であるというので、私たちがじっと座って横になって、ただ口だけ開ければご飯を入れてくれるという意味ではありません。ただ信じます信じますと言いながら横になっていれば、ご飯をおかずを口に入れてくれるという意味、ではありません。働くことを嫌がる人は一つの方法しかありません。飢え死ぬことです。聖書に悪い怠け者のしもべだと言いました。働くことを嫌がることは怠けなことだと言いました。誰でも肉体を持った人は肉体の責任を負わなければなりません。肉体があるので勤勉でなければなりません。肉体の責任を負わなければなりません。ある人は自分には信仰があるから働かなくても大丈夫だと言います。全てを神様がくださるから働かなくてもいいと言います。これはとても危険な人です。聖霊が奉仕するというのは、まるで馬車を引く人を後ろから押すように、彼が働くとき後ろで助けてくれるという意味です。寝床を畳んで起きなさい、病人が聞いて立ち上がったので膝に力をくださったように、彼が行動するとき助けてくださるのです。ヨルダン川を踏んで彼らが動いたので、ヨルダン川が分かれて彼らが十分に渡れるように助けてくださるのです。聖書に御霊の助けによってと言いました。聖霊によって助けてくださるのです。奉仕してくださるのです。聖霊がそのように私たちを助けてくださらなければなりません。私たちが神に仕えようとしても肉体の弱さを持っているので、御霊も弱い私たちを助けてくださいますという御言葉のように、私たちが聖霊に頼って行動すると聖霊は助けてくださいます。私たちが神に仕えようと誠に仕えようとしても、私たちの弱さによってできない部分を聖霊が助けて神に仕えように導きます。私たちが神に仕えようとするとき、弱い私たちを助けてくださいます。それゆえ聖霊は神に仕えようとする者たちを助けて、神の御心通りに仕えるように導く方です。働きます。私たちが神に仕えること、これがまさに信仰生活です。神のために奉仕すること、仕えること、これが信仰生活です。聖書は何を言いますか？聖書は神に仕える方と聖城を作る方になっていると言いました。ヘブル人への手紙9章1節に、初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖城とがありましたと言いました。それゆえ聖書は神にどのように仕えることであり、仕えるためのあらゆる道具をどのように用意することであるかについて書いてあります。イエスは人の子が来たのが仕えられるためではなく、かえって仕えるためであると言いました。イエスは十字架で死に至るまで私たちに仕えました。イエスは十字架で血を流すまで私たちに仕えました。救われた私たちはこれから神に仕えるものです。イエスが自分の命を与える前には、 人々から仕えられたことがありません。イエスが帰って仕えるために来ました。しかしイエスが復活して天に昇り王座におられます。救われた者たちは初めてその方に仕えるのです。その方は王であるためです。ヨハネの福音書5章23節に、すべての者が父を敬うように子を敬うためです。子を敬わない者は子を使わした父をも敬いませんと言いました。それゆえこれからキリスト人はキリストが私たちに仕えてくださったように、私たちも力尽くして主に仕えなければなりません。これが信仰生活です。仕えることです。それでは神に仕えるのにどうやって仕えるべきか。献金を出して礼拝参加して賛美歌を歌ってこうしながら自分はすべきことを全部したと思うかもしれませんが、神が求められることはそれよりもっと具体的であり、それよりもっと深いところにあります。昔サウルという王が神に仕えました。彼は肥えた家畜を捧げました。肥えた羊を捧げました。しかし神は失望しました。神に仕えることがいつ子牛を捧げることであると言ったのか。肥えた家畜、肥えた羊を捧げたことで神に仕えたとは言えないという意味です。神に従順すべきであるという意味です。聞き従うことは生贄に勝る、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝ると言いました。今日の人々は神に仕えると言って肥えた牛や肥えた豚を捧げると神が受け取ってくださり、すべて黙認してくださると思いますが、神は豚を望むわけでもなく羊を望むわけでもありません。私たちを望みます。私たちを求めます。私たちの心を求めておられます。私たちは良心に誓います。実会の中には神に対する霊的な第一の戒めと、この世の生きる人間の倫理に対する第一の戒めがあります。神に対する第一の戒めは何ですか。あなたには私の他に他の神々があってはならない、ただ神だけに仕えなさいと言いました。またあなたの神主が命じられた通りにあなたの父と母とを敬え、自分の両親を心尽くして仕えなさいと言いました。それゆえ見える両親に仕えないものか、見えない神に仕えるものかという言葉があります。両親に仕えます。両親に仕えるというのは、両親に食事時間になって料理を作ってあげ、季節に合わせて服を買ってあげ、良い布団を買ってあげるという意味ではありません。それは両親に仕えるのではありません。私も両親に仕えました。お母さんが亡くなった後よく泣きました。それは数十年間、約50年間仕えて暮らしたそのお母さんに二度と会えないのが寂しくて泣きました。私たちが両親にご飯を作ってあげ、服を買ってあげたからといって両親に仕えたとは言えません。それは仕えたのではありません。心が伝わらなければ、いくらおいしいご飯だと言っても砂を食べるようで茨を食べるようで辛いのです。家庭に確執があって牧師に解決してほしいと相談しに来た夫婦がいました。夫と妻が来て言いますが、妻はこの家庭で生きられないと言い、夫は我慢して生きようと言うのです。実は私も男だから男の方に気が向きました。妻の方は自分が何を間違ったのか、何が足りないのかと質問しました。姑にきちんと食事を作ってあげ、服を買ってあげ、姑の具合が悪い時は薬を買ってあげたのに何が間違ったのかというのです。夫の方は、そうだ、あなたはお母さんに食事を作ってあげ、服を買ってあげ、薬も買ってあげた。しかしお母さんが願うものはそれよりも心だ。嫁の誠の愛を求められる、心を求められるというのです。お母さんはご飯ではなく服ではなく心を求められるというのです。そうすると妻は自分の心がそうならないのを、性格がそうできないことをどうするのかというのです。自分の性格のせいでできないというのです。 聖書にあなたは誠心を尽くしてしなさいと言いました。自分の性格と関係なく行いなさいというのです。ですからいくら両親の面倒を見たとしても心を節制してしまえばならないということです。心を尽くしなさい、精神を尽くしなさいと言いました。皆さん、自分の命までくださった方が何を節制しますか？何を惜しがりますか？あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神に仕えなさいと言いました。これがまさに神が求められるものです。神が求められるのはまさにそれです。私には息子が一人です。それでたまには彼に住まないです。息子が一人なので、これもさせて、あれもさせて、彼に求めることが多すぎです。息子に望むことが多いです。息子がたくさんいると一人残して他の子供は分家させることができるのに、息子一人なので彼に住まないです。私は子供が結婚したら両親と一緒に暮らさなければならないと思います。私は子供と共に生きたいです。子供と一緒に暮らしてからこの世を去ってほしいです。それがとても美しく感じます。ところが分かりません。子供が分家すると言ったら、外国に出て暮らすと言ったら、やめる方法はありませんが、残念です。本当に残念です。子供が両親と一緒に暮らすことが美しく見えます。神の立場で考えてみましょう。神様、私は神に仕えることができません、私のことを忘れてくださいと言うなら、これは堕落であり不信仰です。神に仕えるのは何ですか？神に貸し付くのです。両親に貸し付くように神に貸し付くのです。神に仕えるのです。御言葉が私の中に臨んで、私の中にその御言葉に従う力がないとき、聖霊の助けを受け、聖霊の力によって仕えること、神が私たちに求められるものです。それゆえ聖霊充満な人は神によく仕える人であって、ただ自分一人で熱心にする人ではありません。神をよく仕える人、両親をよく使えるように神をよく使える心、これがまさに神に使えることです。聖霊が私たちのうちに臨んだのは、神に使える奉仕の力が私たちのうちに与えられたのです。本文の御言葉のように、聖霊によって奉仕し、キリストイエスを誇ること、これがまさに神に使えることです。皆さん、私たちは誠の信者になって、心を尽くし、精神を尽くして、力を尽くして神に仕えなければなりません。過去律法の下にいた時よりも有利に聖霊を受け、聖霊の助けを受けることができるから、聖霊によって生きるものになることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。この時間、心を尽くして、私に聖霊によって神に仕える力をくださいと心を尽くして祈りましょう。誠をもって祈りましょう。